皆さんおはようございます。前回私たちはキリストにある自由ということについて学びました。ここで少し振り返ってみると、イエス・キリストは世に来られても世に合わせるようなことはしないという自由を持っておられました。そしてその自由によってキリストは貧しい人、また差別されて虐げられている人々に愛の技を行うことができたのです。そしてこのキリストの自由を得させるために、私たちも奴隷の首輝きから解放されています。私たちは神に愛されている者として、キリストの自由に招かれているのです。神は私たちが主なる神を愛して、また隣人をも愛することができるようにと、キリストの自由を与えてくださいました。イエス・キリストは愛によって互いに使え合いなさいと命じられました。ですから私たちが主の愛を行うものになるには、キリストの自由を自分のものとして揺らぐことがないように、その自由の上にしっかりと立つことが必要です。しかし私たちは肉の誘惑に陥りやすいものですから、一体どれだけ自分の力で立つことができるのでしょうか。ローマの信徒への手紙8章26節にはこのようにあります。霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。ですから今日の聖書箇所であるガラテヤの信徒への手紙の5章16節には、霊の導きに従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんとパウロは言いました。私たちはこのように御霊に導かれて歩むことが大切です。では御霊に導かれて歩むというのは一体どのような生き方をすることでしょうか。今日は皆さんとそのことについて分かち合っていきたいと思います。イエス・キリストは十字架にかかられる前に弟子たちと最後の晩餐をしました。その時キリストは弟子たちに聖霊を与える約束をされました。ヨハネによる福音書14章19節を見ると、イエス様はこのように言っています。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。イエス様はご自分が間もなく十字架にかかって死ぬことをご存知だったのです。それはこの世でイエス様を直接見ることができないという意味です。しかしイエス様は、あなた方は私を見ると言われました。ではどうやって私たちはイエス様を見ることができるのでしょうか。イエス様はこの御言葉を言う前に16節17節でこのように言いました。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。 しかし、あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。イエス・キリストは十字架にかかられた後、三日目に復活し、弟子たちの前に姿を現しましたが、復活して40日目に父なる神がおられる天に挙げられました。使徒言行録2章を見ると、イエス・キリストが天に挙げられた後、約束通り天から聖霊が下ってきて、弟子たち一人一人の上にとどまり、聖霊で満たされたというペンテコステの出来事が記されています。このペンテコステの出来事によって、キリストを信じる者には聖霊が与えられました。そしてその聖霊は、キリスト者のうちに住んでいるのです。ところで皆さんは、周りの人々を見渡したとき、誰がキリスト者であるかどうかを見分けることができるでしょうか。私にはできません。しかし、主なる神はそれができるのです。なぜなら、神は自分の羊に印をつけられたからです。ではその印とは何でしょうか。それが羊のうちにおられる聖霊です。神は羊を自分のものにするために、一人子であるイエス・キリストの十字架という代価を支払われました。その代価のおかげで、神の羊はキリスト者と呼ばれるものになりました。ですから、神の羊のうちにおられる聖霊は、キリストによって救われたものであるという印なのです。ところで聖書を見ると、神の霊、キリストの霊、真理の霊、御霊という言葉が出てきますが、これらはすべて聖霊のことです。聖霊の現れ方によって、このように名前は変わりますが、聖霊は三位一体の神であり、また人格を持つ神です。では、私たちのうちに住んでおられる聖霊は、私たちを通してどのようにご自身を表されるのでしょうか。実は、聖霊が最もご自身を表すのは、その身を通してです。ガラテヤの信徒への手紙の5章22節から23節には、御霊の身について次の9つの性質が書かれています。霊の結び目は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。皆さんもご存知のように、これらのすべての実はイエス・キリストの人格の中に現れる実です。これに対して19節から21節を見ると、肉の業が挙げられています。それは偶像礼拝や争い、怒り、利己心、妬みなど、霊の身とは正反対のものばかりですが、これらの肉の業は、生まれながらの肉の罪の性質から来るものです。ところで、ヤコブの手紙3章の14節から17節を見ると、知恵には2種類あることがわかります。それは、地上の知恵と上からの知恵です。地上の知恵というのは、 利己的な野心や妬みなどから出るものですが、三章十七節を見ると、上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく、偽善的でもありません。地上の知恵というのは、自己中心的な生き方から生まれるものですが、上からの知恵は、自分より神を優先させたときに与えられるものです。神を第一とする生き方を選ぶとき、私たちのうちにおられる聖霊が働いて、御霊の実を私たちに結ばせてくださるのではないでしょうか。そしてその実によって、私たちは上からの知恵にふさわしい生き方へと導かれるのです。ローマの信徒への手紙8章16節に、この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますとありますが、私たちが誰かと会って話をするときも、また何かを行うときにも、神の霊は私たちの生活すべてにおいてご自身を表されます。ですから、霊に導かれて霊に従うことは、私たちが神の証し人になることです。神が私たちに聖霊をお与えになったのは、私たちが御国に入る前に私たちの人格をしっかりと立て上げるためだということができるのではないでしょうか。それはまた、私たちがキリストに似たものに作り変えられていく過程でもあります。私たちは自分の力でキリストのようになることは不可能です。聖霊が私たちのうちに御霊の実を結ばせてくださることで、神はキリストの品性が私たちに現れるようにしてくださるのです。ですから、御霊の実を結ぶことは、私たちが神の子供であることを証しすることです。さて、今まで見てきたように、聖霊は私たちのうちに来られるときに、十字架にかかられたイエス・キリストを共に連れて来られました。それはキリストと私たちを一致させるためです。ですから、たとえ私たちに試練や苦難が来たとしても、私たちは勝利者になることができます。なぜなら、すべてに勝利しておられるキリストが、私たちのうちに共におられるからです。では、ここで皆さんにお尋ねします。もし、イエス・キリストと出会っていなければ、私はどんな人生を送っていたのだろうかと、考えたことはありませんか。私たちは皆生まれながらの罪の性質を持っています。そしてその罪の性質によって肉の業が現れるのです。しかし先ほど挙げた肉の業がすべて私たちに現れるわけではありません。人それぞれに現れるものは異なります。しかしそこには一つの共通点があります。それは、もし私たちが生まれながらの罪の性質によって生きるなら、私たちはその罪の性質の中でずっと生き続ける人生を送ることになるということです。もし、そんな人生は嫌だ、新しい人生を送りたい、と願うなら、 私たちのうちに聖霊を招くのです。そしてうちにおられる聖霊に自分自身を委ねるのです。そのことによって私たちは人生の価値が180度変わる体験をするでしょう。今まで大切に思ってきたものが実は何の価値もないものだと思うことができたり、反対におろそかにしていたことが価値あるものとしてよみがえるのです。聞いていたのに聞こえず、見えていたのに見えず、知っていたのに悟れなかったものがはっきりと聞こえて、よく見え、明らかに悟ることができるようになっていくのです。なぜなら御霊の実は私たちの人生の実になっていくからです。ところで旧約聖書の民数記13章を見てみると、そこには荒れ野をさまようイスラエルの人々の話が記されています。13章2節で、神はモーセに人を遣わして私がイスラエルの人々に与えようとしているカナンの土地を偵察させなさいと命じられました。荒れ野をさまようイスラエルの人々はこの時まだカナンの地にたどり着いてはいませんでした。しかしカナンの近くまでは来ていたのです。そして偵察者たちは命令通りカナンに入りました。この時期のカナンはちょうどブドウが熟す時期でした。23節を見ると、エシコルの谷に着くと、彼らは一房のブドウのついた枝を切り取り棒に下げ、二人で担いだ。またザクロやイチジクも取ったとあります。彼らがエシコルの谷で切り取ったブドウは、一つの房を二人で担がなければならないほど立派なブドウでした。まだカナンに入っていなかったイスラエルの人々は、そのブドウを目にしたことで、そこがどんなに素晴らしいところであるかを前もって知ることができたのです。このようにキリスト者は、神の国に行く前に、聖霊によって神の国を味わうことができます。私たちは永遠の命を持ち、父なる神、子なるキリストとの交わりを楽しむことができる神の国に属するものだからです。ですからキリスト者は、この地上で神の国の生活をすでに始めていると言っても良いのではないでしょうか。ガラテヤの信徒への手紙5章25節には、私たちは霊の導きに従って生きているのなら、霊の導きに従ってまた前進しましょうとあります。この前進しましょうの前進するとは、言語から見ると兵士たちのように列を組んで前に進んでいくことです。ですから一人だけで進むことではありません。御霊に導かれる歩みは個人的な行いであることはもちろんですが、それとともに共同体である教会の歩みでもあります。キリスト者は神から愛され、神を愛し、また隣人をも互いに愛し合うという関係の中で生きています。ですから一人で突っ走るのではなく、互いに支え合って前に進んでいく生き方こそ、御霊に導かれて歩む人生ではないでしょうか。 そして列を組んで進むなら、互いに歩調を合わせなければ前に進むことはできません。私たちがキリストの体である教会の一つの部分であるということは、私はではなく私たちは、私のではなく私たちのということを学ぶためではありませんか。その時聖霊は列の真ん中で働いてくださり、そこにイエス・キリストも共におられるのです。御霊に導かれて歩む時、私たちのうちには共におられるキリストの命があふれ、私たちはそのキリストの身を味わうことができます。ですから聖霊に導かれてキリストと共に歩んでいきましょう。そして日々の生活の中に素晴らしいキリストの身を結んでいただこうではありませんか。お祈りします。私たちに助け主である聖霊を与えてくださる主を感謝します。あなたは私たちのうちに御霊の実を結ばせてくださることで、今この地においても神の国を味わうことができるようにしてくださいました。主を感謝します。その御霊の実が私たちの人生の身となることで、あなたに祝された新しい人生を送ることができることを、そして共同体の一員である私たち一人一人が御霊に導かれて、全体で歩調を合わせながら互いに支え合って前進していくことができるように、どうかこれからも私たちのうちに御霊の実をお与えください。この祈りを救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは応答の賛美をします。教団賛美歌の499番1節3節4節を賛美します。どうぞお立ちください。 かけください。
日々の恵みに感謝して献金をいたしましょう。唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。お立ちください。
神の愛、聖霊の親しき交わりが御霊に導かれて歩む私たち一同の上に豊かに永遠にありますように。アーメン。お座りください。
今日は指揮者がいないのでさあ互いに祝福しながら主に使わされてまいりましょう。 2階に子供たちが今そこに並んでいます。子供たちにも私